歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。薬剤師だけど歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテを歌うハピネスボイスの宇野千恵子です。無限大の宇宙の中で、愛の歌も愛の言葉も無限大。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、やがて大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、さあ今日もキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、信頼を最優先、口コミ率 100%、 愛知不動産バンク株式会社取締役営業部長、不動産仲介コンサルティングを、土地を喜ばせるをコンセプトに不動産会社を経営して見える高津治さんをお招きいたしております。今日はなんとこの番組の最後に、幸せになれる法則っていうのもお伝えしていただけます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。この心分かり合える、分かり合える、リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。まずは本日のゲストの方の自己紹介からどうぞ。
はい、高津治と言います。
はい、
ちょうど名古屋駅とですね、セントレア空港のちょうど真ん中にある、愛知県東海市というところで、不動産仲介コンサルティングの会社を経営しています。
はい、私高津さんと本当にお知り合いになったのは勉強会 でとってもすっごいいいお話をいっぱいしていただけるので、ぜひラジオでもお話ししていただきたいと思って今日は来ていただきました。一番もう注目の土地に関してお話を伺いたいと思うんですが、土地を喜ばせるということはどういうことなんでしょうか。
はい、そうですね、はい、ちょっとあまり聞かない言い方ですよね。
はい、
はい、私はですね、はい、この15年間に、約1000件以上の不動産取引に関わってきたんですね。
は
い、それで不動産をですね、何か貸したり売ったり、そんな時はですね、皆さんやはり人生の岐路に立っている時なんですね。そんな方々2000人以上の方にお会いする中で、土地や財産がね、たくさんあるのに、なんか幸せそうじゃない方もいらっしゃったり、すごく幸せの方もいらっしゃったり、これって誰なんだろうなって、そんなことを疑問に思いまして、そういう経験の中でですね、土地を喜ばせると人は幸せになるっていう発想を見つけ出したんですね。でその土地が喜ぶっていうのはですね、その土地を擬人化して考えた時にですね、その土地にはすごくいろんな個性といいますか特徴があるんですね。
はい、
駅が近いですとか、日当たりがいいとか、交通が便利とか、あるいは学校へ 保育園が近いとかですね、いろんな性格があるんです、それは人間との性格とよく似てるんですね、
はい、
そんな土地の個性を生かしてですね、
あ、
これ世の中でどんなに風にこの土地が役に立てるのかなって考えると、土地って人の役に立つと、人間もそうですよね、土地も同じで、ね、すごく喜ぶんですよ。
はあ、あの擬人化するって今おっしゃいましたけれども、はい、土地も生きてるんですね、
生きてるんですね、って私は思うんですね、は
い、その土地を喜ばせる、と
そうい
うことはどういうことを 喜んでる状態になるんでしょう、
土地はね、あの家族の一人だと思った方がいいんですね、そうすると、
うんうん、
家族ってどんな時嬉しいかなって思ったら、例えば子供が出かけていってですね、アルバイトだったり仕事だったり、なんかあの仕事をする中でとかお友達同士で人に役に立ってですね、喜ばれてるって嬉しいじゃないですか、それと同じで、あのやっぱり、土地が世の中の役に立って、例えばそこですごくその場所にぴったりなですね、お店が建ってですね、お店に向いてる土地ってあるんですね、はい、でそこがすごく繁盛してたら、土地も喜ぶわけです、それと土地が喜ぶっていうのにはですね、もう一つ、私経験上ですね、ポイントがあって、その土地に関わる人ですね、あの例えば土地を所有している、あの家族を、兄弟とかですね、関わってる人のみんなの心がですね、楽しくて喜んでないと、家族のしてるですから、その土地も喜んで力を発揮してくれないんです。
じゃあその土地の持ち主の家族が、わあ、ここにこんな土地を使っていただいてるっていう、みんなが喜ぶという、
そうですね、
そういうコンセプトが大事なんですね、
は
い、
これね、反対に、こんな方もいらっしゃるんです。土地をね、まあ、一般はその方が多いと思うんですが、その、土地を自分の所有物だと思っているとですね、これを取られてはいけないとか、まあ、そこから売れば大きなお金が発生したり、家賃が発生したりするので、その少しでも自分が、損をしてはいけないとかですね、そういう心になるとですね、自己中心というんですかね、自分中心の考えになって、例えば貸主さんと借り主さんが利害が対立して仲良くなくなっちゃったりとかですね、あるいはその土地をめぐってですね、家族同士で対立が生まれたりとか、あるいはお隣の土地の方と争いになったりとか、やっぱりそんな現場もいくつか見ましてね、やっぱりこれではあのこの土地も喜ばないんですよね。家族が仲良かったり隣近所と仲良くないと人と同じなんですね。そういうふうに考えると、ああ、うまくいくなっていうふうに思ったんですね。
土地は地続きですもんね。
そうなんです。
だからそのお隣さんの土地と仲良くっていうのも大事ですよね。
そうなんです ね、はい、
じゃあ土地を喜ばせるとどうなりますか。
そうですね、
どんなことが起きますか。
はい、そんな風にね、土地に関わっている人、貸している人も借りている人も、あるいは売った人も、売っていただいた人も、喜んでですね、でそこにいる家族が仲良かったりするとですね、土地は喜んでですね、どんどんですね、そこがパワースポットになっていくんですね。だからそこの、そのロケーションに、個性にぴったり合ったですね、お店だったりすると、そこはすごく繁盛して、そこにまたあの笑顔が集まってくるんですね。お客さんの会話が弾んだりとか、そんな現場をいくつも見てきました。
あの本当はあのいろんな土地がありますけれども、その土地をいっぱいいろいろ扱って見えてて、であの何やっぱりきれいにお掃除をしたりとか、そういうきれいに使うっていうことが一番土地が喜ぶような気がしますね。
そうですね、じゃあ例えばこんな話があるんですね、私はこれをわらしべ長者のような話って呼んでるんですけども、 私が不動産業を始めた、ちょうど今から15年ぐらい前に、初めて、任された、管理を任された駐車場があるんです、25、6台の駐車場だったでしょうか、その駐車場のですね、裏側にみかん畑があって、ちょうど境界際に、その畑の境界際にですね、木が茂ってるんですね、その落ち葉が落ちるので、その落ち葉を掃除してたんです。
お隣の土だけれども、はい、こちらにか来た駐車場のゴミを掃除していたと。
で、初めて任された駐車場だったので、嬉しくってですね、なんかワクワクしてですね、喜んで掃除してたんですね。
喜んで、はい、はい、
その関わる人が喜んでるっていうのは大事なことなんです
ね。そうですね、ゴミ落ちてるから掃除しなきゃじゃないんですね、
うん、そうなんです。
喜んで、あ、ここの土地を掃除させていただこうと。
いやいやじゃダメなんですね。
そういうことですね、はい、
いやいややってることと、はい、喜んでやっていることって、現実に起こってる来る出来事にすごく影響すると思うんですよね。
そうこなんですね、
はい、はい、でね、そんな風に喜んで掃除してましたらね、裏のみかん畑のおじさんがね、声かけてきたんです。いや、不動産屋さん、私この駐車場の隣にね、あの店舗があるんだけど、そこの店舗が、空き店舗になっちゃったんで、お客さんつけてくださいねって、全然営業してないんですよ。営業してないんだけど、喜んで掃除してたら、この土地も喜んで、そんな仕事を連れてきてくれたんですよ。
やっぱりあのきっと掃除をされてる時に高津さんがそのみかん畑のおじさんに、こんにちは、今日もいい天気ですねとかそんな感じで。
あんまりそんな風には言ってないんですけどね。
じゃあその喜んでる状態がどうして伝わったんでしょうね、
それが不思議なんですけどね、そんなことが次々と起こったんです。それでね、その店舗に、お客さんを私紹介して、そこで一つお仕事になったわけですが、今度ね、その、飲食店のお客様なんですけども、時々家賃をね、払われなかったりして、家賃が遅れたりして滞納しちゃうんですね。
あらあら、それ一番困りますよね。
困りますよね、親さん。で、困ったんで、いや、申し訳ないけど、払ってもらうように言ってもらえないかって、ちょっと嫌なお仕事ですよね。
そうですね、
だけど、せっかく、私を選んで、そんな風に頼んでいらっしゃったので、ここは喜んでと思って、また喜んで、いやいやじゃなくて、今月遅れてますよ、いつ頃払ってもらえますかっていう催促をしに行ったんですね。
もうピンポンしに行くんでわけですよね、いらっしゃる時にね、
普通は嫌な仕事なんです
ね。そうですよね、
あえてそれを喜んでやってみたんですね、たら払ってくれるんですけども、またしばらく経つと、2、3ヶ月だとまた払わなかったりして、また頼まれて、ずっとそんなことを2、3年繰り返してたんですね。時々ですね、そしたら今度、そのみかん畑のおじさんが、その僕の みかん畑売ってくれないかって言ってきたんです。
はあ、
これ少し大きい土地でしてね、なので、だけどその畑に入っていく道が細いので、この管理されていただいている駐車場の一部を道として、売ってほしいと、そうしないとこう入っていけないんですね。それで駐車場の大家さんにそのお願いに行ったんです、そしたら、そのみかん畑のそのまた裏に僕の竹やぶがあるんだよ、あ、そうですかっていう話になりまして、そしたら、じゃあ道は分けてあげるから、僕の土地も一緒に売ってくれってなったんです。それでですね、これずいぶん大きな土地を売る話になって、
掃除をしていたらみかん畑のおじさんから声かけられて、で今度は竹やぶ、
そうなんです、はい、喜んで掃除して、喜んで催促して、催促してたら、畑と竹やぶと両方売ってくれって、一回も営業してないんですね。向こうからやはりこの土地が喜んで、 お店が喜んでそんな仕事を連れてきてくれたとしか思えないんですね。はい、
そうですね。土地を喜ばされたんですね、やっぱり高橋さんがね、
はい、と思うんですね。
そういうことですね。
はい、喜ぶとパワースポットになって、いろんな引き寄せが起こるんですね。それでその土地もね、そんなに時間かからず売れちゃったんです。
は
なんと3億円なんですよ。
わ、
はい、今そこに30軒のね住宅団地が建ってるんですね。
30軒、
はい、
はあ、まあなんというなんかそんな童話がなんかあったような気がしますね。
そうですね、はい、わらしべ長者の話って、初めにお話しましたけども、次々とね、いい出来事が起こってくるんですね。はい、きっとあのお話もですね、わらしべにね、あの 虫が止まったんですよ、ね、
はいはい、
ハエでしたか、
はい
はい、それを見て子供が喜んで、あこの子喜んでて嬉しいなっていう気持ちでワクワクしてそれ入って先にあげたんですよね、そうしたらそれからそれがみかんに変わって、それから、それがどんどんいろんなものに変わっていって最後長者になったっていう話なんですよね。はい、そんな風に次々と引き寄せが起こるんです。
すごいな。
先ほどの土地の話ですけどね、まだ続きがあるんです、その土地をね、分譲している、ね、業者さんが、ね、の担当者さんが、実はその方も貸し店舗のオーナーさんだった、
はい、
それがまた空いちゃったんで、
あ
のテナントさんを、ね、紹介してくれってまた依頼されまして、ね、そこでもお仕事ができて、でそうこうするうちにね、またあの時々滞納されたあの飲食店さんがまた出てっちゃったんですよ、
はい、
なので、また空いちゃったんで、そこも、そしたらあこれも全く営業してないんですけどね、その店舗の、まあ、お近くに歯医者さんがあったんですね、そしたらその歯医者さんが、そこへ入りたいっていうから、
は
い、契約書を作ってくれないかって、
はい、
一度も営業してないんですけど、
はい、
そんなことも起こったんですね、
じゃあもう土地の方がこうしてほしいって引き寄せたんでしょうね、きっとね。そういうもうちゃんとした人を来てほしいって喜んで、
そうですね、だから初めにお話したみたいにね、土地が喜ぶと、みんなねいい人をどんどん引き寄せてくるんですよね、人や、情報や、お仕事どんどん引き寄せてきて、だから僕営業部長なんですけど、全然営業しないで、まあでもこれはそんなに連続して起こったことじゃないんですけどね、
なんか
約15年間の間に少しずつそういうことが起こっていったっていう話なんですね。
ホームページもお持ちじゃないんですよね。
そうなんです、あのまあ忙しいからっていうこともあるんですけども、まあ、初めにお話したみたいに、口コミ率 100%、まあ、紹介の仕事が多いんですね、こんな風に、なのでこれも土地喜ばせようって思って仕事しているおかげなのかなっていうふうに思ってるんですよ。
なるほど。実際に喜ぶということは具体的にどんなことですか？
そうですね、不安に思ったり、心配したりですね、こう人間ですから、自分に不都合な出来事っていろいろ起こりますよね、ちょっと嫌だなとか、ちょっと辛いなとか、ちょっと面倒だなとか、そういう時こそね、嫌だなって思わなかったり、この嫌なことが終わったその向こう側にはですね、あこの仕事して よかったな、みんな喜んでくれたらっていう満足感がね、必ず待ってるはずなんですよ。だとしたらですね、そんなちょっと嫌なことが終わった先のですね、嬉しい気持ち、喜んだ気持ちを今先取りしてですね、今喜んでしまおう、こんなことなんですよね。
なるほど。でそうすると実際にあの社会のお役に立つ そんな土地になっていく。
そうですね、だんだんと、
はい、ね、まあ、じゃあ、あの高津さんの夢の種というのはどこにあると思いますか、今の話で、はい、
そうですね、ここ夢の種放送局ですね、はい、夢の種ってね、やっぱり先ほどのようにね、ちょっとやだなとか、面倒だなって思うこととか、辛いなって思う出来事の中にあると思うんですよ。
なるほど。普通、まあ、ワクワクって希望とかね、あの明るいことって最初から夢の種ってそうだよねみたいな感じで普通思いがちですよね。
そうですよね。
そうなんですよ、
はい、
そうですよ。それが何ですか、うん、ちょっと嫌だな、面倒だなっていうところにある。
そうなんですね。
それがすごいですね。
はい、
はい、
そんなちょっと嫌だなとか辛いなってことを喜んでやってると、なんか向こうからですね、新しい希望がね、やってくるんですよ。
思いもよらないことですね。
そうです、思ってもない出来事がね、どんどん起こってくるんですね。この心が喜んでやってるっていうことが、もう夢の種は身近にたくさんあるんですけども、その種のですね、栄養になって、その夢がね、喜んで咲いてくれるっていう、そんな気がするんですよね。
なるほど。そのね、普通はもう、あのそんな辛いこととかそういうことの中に夢の種があると思わないのが、もうあの常識ですよね。だけどそれが反対に、高津さんはそういうところの中にそれこそ希望が湧いてくるという。
そうですね、はい、
素
晴らしい。辛いことに出会うとね、こんな辛いことに出会うと自分ってこんな気持ちになるんだとかね、こんな風に思ってもないことを言って人を傷つけてしまうんだとかですね、なんかそういう本当の自分が見えてくるっていうかですね、自分自身と直面するんですね。
なるほど、
はい
はい、
だからいいんですね。そうすると、あ、ここは、あ、そんなことじゃなくって、やっぱりもっと人に優しくできたり、あの親切にできたり、嫌なんだけど、そこで心を切り替えてですね、そういう風にしていくと、対立していた人たちがですね、だんだんね、同じ方向を向いてくるんですよ。そうすると、自然と物事うまくいくっていうのを感じますね。
心を切り替えるそのきっかけになるということですね。
そうですね、はい、きっかけを作ってくれるのが、ちょっと嫌な出来事なんですよ。
だからいいことばっかりある人生ってないじゃないですか。
そうですよ ね、 ね。
でそのなんでこんな嫌なこと起こるんだろうって思った瞬間に、いや、これは良くなるためのっていう風に切り替える。
そうですね、
はい、
これね、昔からね、あの日本人ってね、そういう考え方があったんですね。今ちょうど、もうお花見過ぎちゃいましたけどね、少し前、桜がいっぱい咲いててね、お花見しますけどもね、お花見の起源ってご存知ですか？
いや、綺麗だなっていうのを見るのじゃなくて、何でしょうか。
日本人ってね、農耕民族じゃないですか、なので、秋の豊作っていうのがね、一番の願いだったんですね、でそんな、古代のね、日本人はね、夢を叶える一つの方法としてね、前祝いってことをしてたんですね。
なるほど、
はい、なので、春、桜が満開に咲いたのを見て、秋のですね、豊作で、いっぱい実ったあのお米のね、稲穂を想像してね、それを前祝いしてたんです。
はあ、なるほど。
そうすると、先にお祝いするとワクワクするじゃないですか。そのワクワクの気持ちのまま、夏の日照りの暑い中で田んぼの手入れをしたり、やっぱり心喜んで農作業してたんですね。そうすると、喜んでやったことの結果は、結果的にその喜びにあった、そんな感情になれる、そういう出来事が引き寄せられてくるって、そして法則、あの そしてですね、豊作になると。
なるほど、
はい、これが古代の人たちのですね、夢の叶え方だった。
夢の叶え方、それをなんか言葉で、
はい、これをね、あの予祝、あらかじめ祝うって書いて予祝っていう言葉があるんです
よね。予習のように祝うという書いて予
祝。そうです。
まあ素晴らしい。今日はじゃあその夢の種がどこにあるかというのが、その苦しいなっていうところからあって、それをただ喜んで見返りを求めないで行っていることで、それが幸せになっていくという。
そうですね。あとね、もう一つポイントがあるんです。
それ
はね、結果にね、執着しないってことなんです。
なるほどなるほどなるほど。
これね、あんまり執着しすぎるとね、心がだんだんだんだん曇ってくるんですね。
あ、
こんな結果を期待して期待して期待しているのに、いやまだまだ自分は足らないなとか、今こんなことじゃダメだなって、こう今の自分をね、否定してくると苦しくなるじゃないですか。そんな風に心が曇ると、やはりね、こう、つながらなくなっちゃうんです。
なんか面白くなってきましたけどいやもっとお話をお伺いしたいんですけれども、こんな高津さんとお話、何かつながる方法、リスナーの方がつながる方法ってございますか？
そうですね、
はい、
あの Facebook で、
はい、
高津治で検索していただければつながります、
はいはい、治さんという字が変わってますよね。
そうです、
はい、なんて書くんでしょうか？
理科の理っていう字なんですね、
はい、
断りという字、
はい、その高津治さんと Facebook で検索していただければ、今の幸せになれる方法、ね、あのもお伝えしていただける。
そうですね、土地を喜ばせて幸せになりたい方はアクセスしてみてくださいね、
はいはいはい、ありがとうございました。心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、 Facebook で歌う薬剤師千恵子のハッピーワールドと検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。心を曇らせないで、結果を求めないで、ただ喜んでいくという高津治さんのとても素晴らしいメッセージも、本当にあの感謝の言葉で皆さん今日お聞きになっていただけたかと思います。私は生きる喜び、命の大切さをテーマに、楽しいひとときを体感していただける楽しいソロライブを新栄マンボランドで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌で人を癒す歌う薬剤師です。私の目標、夢は今年10月28日ハッピースマイル15周年記念コンサートをブルーノートですることです、ね、夢は言葉に出して10回以上言ってると叶うと言うんですよ。生かされている喜びのこの瞬間を皆様ご一緒に、また生演奏とともにも楽しみましょう。皆さんの夢は何ですか？PA の方ありがとうございました。そしてゲスト高津治さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。さあ、幸せな夢の種をまきましょう。それでは千恵子のオリジナルソング、ぬくもりの曲でお別れです。また来週の日曜日2時半、この時間にお会いいたしましょう。ではおさむさん、ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。